皆様おはようございます。昨日、畑に行っておりましたら、すぐそばといってももう本当に100メートルぐらい離れたところに球場の敷地がありまして、例のサンマリンスタジアムがありまして、まあすっごい人でしたね。本当にもう行列がもう道いっぱい人があふれて通っていくような感じで、それを見てふっと思ったんでしたけれども、韓国の教会にはあの大きな教会がありますね。あのハンさんが向こうで行ってらっしゃった教会はどのぐらいの人が集まって礼拝するんでしょうか。あの私も向こうの礼拝に行ったことがありますが、ほとんどの礼拝堂というのは体育館みたいな広いところですよね。いかがでしょうか。そこに日曜日の朝人がどーっと集まってくる。ああこんなこともあるんだな、なんてですね、ふっと思わされたことでございました。今日もなんか試合があるそうですけれども、本当に人々が教会に本当に主の祝福、永遠の命を求めて来てくださることを願いたい、そんなふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、世はこぞってあなたから離れて、ささやかな限りある喜びを求めております。私たちもそのようなものに目を引かれておりましたけれども、あなたが時をお与えくださり、いくつかの機会を通して私たちを導き、あなたの身元に引き寄せてくださったことを感謝をいたします。今日の聖書の中に、教会に集まる、それはイエス様と結婚式を挙げることだ、そんなことも書かれておりました。どうか私たちがあなたにある喜び、またあなたが私たちと本当にいつも共にいてくださること、私たちの友となってくださったこと、このことを覚えながら、あなたの御手の中でいつも喜んで、主を隣人にあなたの証をしていくことができますように助けてください。この時たくさんの兄弟姉妹がそれぞれの教会で礼拝をしております。どうか一人一人を祝福し、またその願い祈り、本当にあなたが取り上げてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私事でありますけれども、息子の、亡くなったのと、またその後、息子の元、嫁さんが、相続放棄の手続きをしたという連絡がありまして、今度は私たちが相続放棄をしなければならない、まあそういう状況で、ちょうど今その書類なんかを用意しているところでございます。先日家庭裁判所に行きまして、大体裁判所っていうところに初めて行ったんですけれども、こわごわ恐る恐る行ってみましたら、やはり優しくてですね、ちゃんとこんなふうに書けばいいんだよ、そんなことを教えてもらってほっとして帰ってきたところでございます。どうやら息子夫婦には、経済的な問題があったようで、母子家庭になると手当が出るなんていうことをですね、なんか奥さんから勧められたんでしょうか。1年前に2人は別居し、そして離婚して母子家庭を手当をもらっていたようでありました。本当に愚かなことだったと思います。本当に母子家庭になってしまいました。ちょうど 震災の年ですよね。2011年でした。私が東京に行って、豪華な結婚式をさせられてしまいました。へーって驚くような結婚式でした。まるでなんか結婚式の製造工場みたいなところでありました。新郎新婦が20組ぐらい次々にこう出てくるっていうような、もう驚くようなあの会場だったんですけれども、まあしかしそのうちに子供が与えられて、順調にいっているかなと思ったんですけれども、まあそんなことでありまして、去年の12月の15日仕事中に、本当に一言も話をすることなく、くも膜下出血で亡くなってしまいました。私はすぐ東京に行って、そして、遺体を宮崎に運んで、この場所で、葬儀をさせていただきました。で、火葬場に行ったんですけれども、行きまして火をつけて、それでしばらくしてからあのお骨を拾いに行きましたら、ちゃんとこう形が残っておりました。ちょうど左手があったところに指輪が残っておりました。まあ形の上では離婚ということをしていても、奥さんを愛し子供を愛していたんだな、そのことが分かって、なんだか少し救われたような気持ちがいたしました。今もそれを形見として取っておりますけれども、死は取られる、あの予備記の言葉によりますと、死は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな。本当にあの言葉を何度も何度も読みましたけれども、心の底から主は取られる、主の皆は褒むべきかなというふうには言えないような気持ちがしておりました。しかし不思議なものですね、12月15日に息子が取られましたけれども、今年に入って2月の9日でした。一人の息子から連絡がありまして、父ちゃん、12人目の孫が生まれたって言ってですね、そうか、主は取られまた与えられるのだ、まあ、そんなことを感じさせられているところであります。今度生まれた孫はあの鉄造の息子で娘でありまして、さゆみちゃんという名前が付けられたそうであります。あの人生を表す言葉に喜怒哀楽という言葉がありますね。で、私はその喜怒哀楽を4つ並べて、真ん中の2つがあんこ、外側の2つが側というふうに考えるといいかななんて思いました。怒、怒りがあります、悲しみがあります。しかしその怒りと悲しみを包み込むように喜びと楽しみがある。神様が喜びと楽しみをくださる、包んでくださる、そのことをなんか今度そのことを通して教えられたような気がしています。この前ちょっと歯の治療をして、歯医者に行ってみましたら、あの私の歯は割と丈夫らしいんですけど、まあ、何本か虫歯はあるんですが、目はちゃんとしております。先日80になりましたけれども、あの皆様80、20っていう言葉をご存知だと思いますが、80歳になるまでに自分の歯を20本はちゃんと、ね、持っておきましょうという、ね、一つの標語らしいんですけれども、あのこの前数えてもらいましたら、 持っている歯、私30本あったそうですが、全部自分の歯でありまして、80、30ということでございました。歯医者さんが、この歯だったらあと20年は大丈夫ですよ。人生100年時代ですから、なんて言われちゃったんですけれども、あと20年か。そう思いました。ね、若い方は20年前って言うと、もうまだね、子どもさんの、時代の方もいらっしゃると思いますけれども、20年前のことを思い出せる方がだいぶいらっしゃると思うんですね。皆さん、20年前ここで何があったでしょうか。宮崎のですね、市民プラザで星野富弘さんの滋賀展を開かせていただきました。そしてそのついでに、星野富弘さんご夫妻とお母さんも確か一緒だったかと思いますけれども、ここに来られたんです。で、ここでみんなで一緒に会食をしたんです。楽しかったですよね。そんなことがありました。あれがたった20年前です。その時に作った背広ですこの前久しぶりにクリーニング出したもんですから、まだちょっと新しく見えますけれども、この背広は20年経ってます。あんまり着る機会がないので、あと20年は絶対大丈夫だろうと思いますけれども、太らなければ。まあ20年ってあっという間ですよね。まあ、そのことを考えますと、人生本当に短いな。私たちのもうすぐそこに過去も未来もあるんだろうか、そんなことを考えさせられます。旧約聖書の中に、創世記っていうのがありまして、もうお分けにならなくて結構ですが、ヤコブという人が出てきます。彼は130歳の時にですね、その当時自分の息子がエジプトで総理大臣をなんとしていたんですけれども、その時その総理大臣であった、息子のところに行ってですね、殿様のファラオ、エジプトのパロですけれども、彼の前に、出まして、こんなふうな挨拶をしたという記録が残っております。お聞きください。私がたどってきた年月は130年です。私の生きてきた年月はわずかで、いろいろな災いがあり、私の先祖がたどった日々、生きた年月には及びません。ねえ、私の生きてきた年月はわずか、いろいろな災いがあり、先祖の年月には及びませんと、こんなふうに彼は自分自身の人生、まあ本当にいろんなことがあったんですね。嫁さんの問題もありました。息子たちが争うということもありました。そんな中で一人の息子が子供に騙されてですね、エジプトに売られるというようなことがあったんですね。さて、今日は、バプテスマのヨハネの話を、ヨハネの福音書の22節からのところを読んで、いただきました。この御言葉の最後のところには、もう皆様もよく覚えてらっしゃると思いますが、30節の、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。彼は栄え、私は衰えねばならないという大変有名な言葉が記されております。バプテスマのヨハネは人々に悔い改めのバプテスマを施しながら、神様のもとに帰りなさい、悔い改めなさいと言って洗礼を、バプテスマを施していたと書かれております。そして人々がどんなふうに生きていったらいいかということを丁寧に教えていったのでありましたね。そしてその彼の最後の言葉、まあ言い換えると遺言 と言ってもいいような言葉がこの30節、彼は栄え、私は衰えるという言葉なのでございます。彼が先にですね、公の生涯を始めて、ヨルダン川の近くでですね、人々に洗礼バプテスマを施していたと。当然洗礼を受けた人たちは本当にヨハネの教えに感動し、このように自分も生きていきたいと思ってですね、ヨハネの弟子になっていった。まあ言い換えるとヨハネのグループが出来上がってきていたということのようであります。ちょっと読んでいきたいと思いますが、22節、その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。この言葉はですね、イエス様ご自身がバプテスマを授けられたんではなくって、同じ見返しのところにあります4章の2節のところでは、バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだがと、まあ、正し書きがついておりますね。それで、まあ、イエス様が授けたバプテスマ、それを受けた弟子たちがまた他の人たちに、バプテスマを授ける、そんな形でイエス様のグループも生まれていったという時期なんでしょう。二つのグループが、バプテスマのヨハネのグループとそれこそイエス様のグループが二つ出来上がっていたという時期だったようであります。25節をご覧いただきますと、ところでヨハネの弟子の何人かがあるユダヤ人と清めについて論争をした。清め、洗礼というのは悔い改めのバプテスマであると同時に、やはり水で洗われるということを通して私たちの罪が清められる、私たち自身が神様の前に清められていく、そういうふうな意味合いがあります。私たちもそのような洗礼を受けたのでありますけれども、ここで論争があったっていうのは多分こういうことだったと思うんです。二つのグループがあった。こっちの方が早かった、イエス様のグループの方が遅かった。でもそっちの方に人々がどんどんどんどん行き始めた。どっちのバプテスマを受けようか、こっちがいいかな、こっちがいいかな、そんな風に悩む人たちがおったっていうことでしょうか。あるいはそれについていろいろ議論をする人たちがいたということでしょうかね。26節をご覧いただきますと、彼らはヨハネのところに来ていった。ここはこんなふうに読んだら少し分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、弟子たちが、ヨハネの方のグループの弟子たちが先生である、バプテスマのヨハネ先生のところに来ていったということですね。先生、ヨルダン川の向こうで先生と一緒にいて、先生が証しされたあの方がなんとバプテスマを授けておられます。なんと、なんとっていうのは、ご覧ください、見よというふうな意味であります、言葉でありました。そして、みんなが、あの方の方に行っています。この言い方を、ここ読んでですよね、おかしいですよね。というのは、イエス様、あるいはイエス・キリストという名前が出てきていないんです。あの方が、あなたが明かしされていたあの方が、ね、ちょっと そのヨハネ先生に対するちょっとこうなんか訴えっていうのが現れていると思うんですけれども、みんながって言ってますけれども、決してこれはあの全部という意味ではなくて、かなり大げさな興奮した感情的な言葉と考えた方がいいと思うんですよね。先生、なんということだ、あなたの方が偉いのに、あの人よりも、そんなふうに持ち上げているわけです。それには理由がありました。あのマタイによる福音書の11章11節のところにこんな言葉があります。イエス様がヨハネを指して、ヨハネは女から生まれたもので最も偉大な人物である、そんなふうにおっしゃったんです。ほう、いや、バプテスマのヨハネは旧約聖書から連綿と続いていきました預言者たちの最後のしんがりの最も大いなる預言者と言っていい、そういう人だとイエス様もヨハネさんを持ち上げられたのでありました。なおかつそのイエス様はヨハネのところに来て、ヨハネさん、私に洗礼を授けてください、おっしゃったですよね。バプテスマのヨハネはびっくりしました。あなたこそ私たちに洗礼を授ける方じゃないですか、神の御子じゃないですか、それはできませんって言ったら、イエス様がおっしゃったんです。私たちは正しいことを実現するためにこの世に使わされてきたんだ、今はあなたが私にバプテスマを授けてほしい。ある人はそれを見て、じゃあイエス様も罪があるのかって思っちゃうかもしれませんけれども、そうではない。本当に人は生まれ変わらなければならない、そしてイエス様ご自身が私たちと同じようになってくださるために、ヨハネもイエス様に洗礼を授けた、そういうことがあったわけです。それを知っていたのかもしれません。先生、みんなが向こうに行ってるじゃないですか、そして自分たちのグループの弟子たちの何人かもすでにイエス様の方に行ってるじゃないですか。ペテロもそうだったですね。もともとは、バプテスマのヨハネの弟子だったと他のところに書いてあるわけです。27節をご覧いただきますと、それに対するヨハネの返事が書かれております。これから3つのことを学びたいと思いますけれども、その第1は27節、人は天から与えられるのでなければ何も受けることができません。私はキリストではありません、むしろその方の前に私は使わされたのです。そしてあなた方自身が私がそう言っていたということを証ししてくれますよね。そんなふうに答えたのでした。天から与えられるのでなければ何も受けることができない、そうだな。中学生の方もいらっしゃると思いますが、私昔中学校で英語を習いました時に一つ忘れられない思い出があります。それは、受け身受動形という英語の形でした。例えば私は生まれます、生まれました、私の誕生日は何年何月です、私は何年何月に生まれましたと日本語では言いますけれども、生まれました自分でという感じがしますよね。でも英語ではもう皆さんよくご承知のように I was born と言います。でそれは必ず受動形受け身でなければならないのだというです。ああ、なるほどな 赤ん坊が自分で俺が生まれるっていうのはないよな、そう思ったんです。わかりました。さらにイエス様の言葉の中にもありました。イエス様が、悪魔から試みを受けられた時に、その試みの返事として、人は神様の口から出る一つ一つの言葉で生きるのである、私たちは神様の時、神様の場所、神様の定められた人から生まれ、そして神様の一つ一つ一つ一つの言葉によって生かされているのだと、こうなるほどと私は思ったんですけど、皆様いかがでしょうか。ある人が人間の努力 1% という本を書きました。 99% はすでに定められていることだという、まあクリスチャンではない方の本だったんですけれども、なるほどなーなんて思ったことがあります。私は自分で自分の力で生きていると思いましたけれども、クリスチャンになった時にそれ以降、本当に私たちは私は生かされているということを思いました。じゃあ生まれた時はそう、生きていることもそうだとすると、死ぬことはどうでしょうか。皆様、人間は自分で生きている、そして自分で死ぬことができると思います。人間が例えばここに包丁を持ってうさっとこうやればですね、自分で死ぬことができます。私は家内と食事をするときにテーブルの上にナイフとか包丁があるとなんかちょっと怖くなるんですけれども、それを自分が握ってうんって家内を刺すことはないだろうねと思うんですが、刺さないつもりですけれども、やはりなんかちょっと不安を感じることがあります。人は人の自分の命も含めて自分の手の中に持っているでしょうか。息子が去年の12月15日に仕事の途中で突然はっと倒れて、そのまま蜘蛛膜下で亡くなった。自分が死ぬその時も人はわからないんだな。やはり死ぬということも与えられるということの中に入っているのじゃないか。最近はますますそのことを考えさせられるようになってまいりました。第2番目にバプテスマのヨハネは29節の言葉を挙げております。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。イエス様が花婿です。そして生まれた教会が、救われた一人一人がイエス様の花嫁になるのです。バプテスマのヨハネはその花婿の友人、友達、あるいは結婚式を、まあ、挙げる時をこう考えてみますと、出席者、あるいは司会者、あるいは受付の人、いろいろと、細かい配慮をしてくれる人、そういう人たちはみんな花嫁花婿の友人ですよね。例えば司式者が結婚の誓約をさせた後に自分で降りていって花嫁さんを連れて行ったらどうなるでしょうか。そんなバカなことはないと思いますけれども、 しかしヨハネは、私は花嫁ではない、花婿の友達だ、友人だと言っているわけです。そして自分の洗礼を授けた人たちがイエス様の方にどんどんどんどん行くのを見て聞いて、私もその喜びに満ち溢れていますとヨハネは告白をしてるんですね。私は神様に選ばれ使わされた一人のしもべに過ぎない。そのように彼はここで言い表しているのではないでしょうか。そして30節です。彼は栄え、私は衰えるではなくて、衰えねばならない、必ずそうならねばならない、これが聖書の言っているところであります。のこと言ったって、年を取れば衰えるのは当たり前、そしてやがて死んでいくのもまた当たり前、そんなふうに私たちは納得できているでしょうか。神様にお願いをして、神様、私だけ特別に200歳まで生かしてください、そんなふうにお願いをして、神様がよかろう、そんなふうにおっしゃったとしたらどうなるでしょうか。まあ、歯医者さんがあと20年は大丈夫ですよって言ってくださったんで、もしかすると100歳までは行くかもしれませんが、あと50年経ったらどうでしょうか。ここに今いらっしゃる人のうちの大部分はいらっしゃらないと思うんですよね。そして私の息子娘たちももう全部いないと思います。孫たちはまだ生きてるかもしれません、だいぶ年を取って。しかしあと50年、180歳になった時にはその孫もほとんどいない、200歳になったらもうほとんど知らない人ばっかりという世界になってしまうかもしれません。考えてみたらそれも嫌だな。イエス様が、私が十字架にかかり復活してそして天に戻るのはあなた方一人一人のために家を備えに行くのだとおっしゃってくださったところがあります。私たちのために住まいを備えに行く。詩編23編の最後のところでは、私は主の家に常しえに住む、そういう美しい詩編がありますけれども、私も本当にそのようにしたい、そういうふうに最近は思えるようになりました。イエス様の御名はますます盛んになり、私は驚いて構わない、いやそうすることが私の務めなのだ。今日修法の裏に星野富弘さんの絵を描かせていただきました。花に注目をするのではなくて、葉っぱに星野さんは目を留めました。葉っぱの役割は、太陽に照らされ冬の寒さをしのいで栄養を蓄えて立派な花を咲かせるためでありました。私たち自身が花なのではありません。その絵の中では私たちは葉っぱなのです。彼は栄え、私は衰えていく、必ず衰えていく、 この告白を、共に味わいながらこの1週間の歩みを進めさせていただきたい、そんなふうに思います。お祈りをいたします。